こんにちは。自分クラブの井田茂樹です。むつ市議会第262回定例会にあたり一般質問させていただきます。本日最後の登壇者です。午後3時台という最高に眠くなる時間帯でありますが、どうか皆さんあと1時間目を見開いてお付き合いお願いいたします。やります。今回の質問事項は、通年誘客に向けた釜伏山スキー場周辺の利用と活性化について、2、ふるさと納税について、3、むつ活など中学校の部活動の地域移行について、4、脱炭素とスマート農業の現状について、5、新しいまちづくりのモデル事業についての5項目5点となります。質問1点目は、釜伏山スキー場の通年利用についてであります。このことについては過去に何人かの議員の皆様から数回にわたり一般質問として取り上げられたことがありますが、当時と現在では環境や、状況に変化がありますので、改めて提案質問させていただきますことをご了承ください。皆さんご承知の通り、釜伏山スキー場はむつ市大湊にある本州最北端のスキー場です。海から約2キロ弱しか離れていないため、晴天時と晴天時に八甲田連峰や尻屋崎、北海道までが見渡せ、海辺のダウンヒルと呼ばれ、真下にはむつ市街地やむつ湾、自衛隊大湊基地の艦艇を見ながら滑走できる眺望が最高の素晴らしいスキー場です。ペアリフト2機に初心者やファミリー層向けの緩斜面や最大斜度35度の急斜面など3つのコース、ふもとには50メートルのスノーエスカレーターがあるキッズゲレンデもあり、本格的ゲレンデとして定評があります。統計調査報告レジャー白書によると、スキー場を利用するスキー・スノーボードの国内人口は、スキー人気の低迷、降雪不足、レジャーの多様化などさまざまな要因が重なり、1998年の1800万人をピークに、2020年には430万人まで減少しています。このように厳しい状況の中、釜伏山スキー場では管理団体が4日間限定でリフト無料や親子ペアリフト券の販売、時間券の延長などさまざまな対策を講じて利用者数減少を抑える努力をしていただいていることへ対し、関係各位に敬意を表するとともに感謝申し上げます。さらに利用者数増加に向けて、釜伏山スキー場条例の一部を改正して、今シーズンから中学生以下のリフト使用料が無料になるほか、大人シルバーのシーズン券が減額になるなど、さまざまな努力がされています。利用者数の減少は釜伏山スキー場に限らず全国的な問題でもあります。観光庁のスキー場事業者に対するアンケート調査では、全国のスキー場の半数以上は公的セクターが経営に関与していて、48% はゴンドラ、リフト合わせて1本から3本しかない小規模スキー場であり、40% が赤字とのことです。過疎化や人口減少、最近の温暖化による小説化を踏まえると、公的セクターが運営する小規模で赤字続きのスキー場を中心に廃業が進み、10年後には現在500程度あるスキー場が300前後まで大幅に減少する可能性があると言われています。釜伏山スキー場は残念なことに、この条件に当てはまる小規模スキー場であります。しかし、釜伏山スキー場周辺地域には世界夜景遺産に認定され、された揚羽町夜景が見える展望台や、 国内外問わず人気の登山やトレッキングに最適な登山道、第一リフト新設時に修繕された七面山の東屋、ジオパークエリアである恐山、大港足崎湾、近代水道施設として歴史的価値が高く重要文化財に指定されている水源地公園、護衛艦を間近に見ることができる自衛隊基地、本州最北端の大港駅など観光地としても非常にポテンシャルが高い場所であります。リフトを通年利用したり、自然や夜景を生かしたジップライン、グラススキーなどの新しい体験型アクティビティの導入で年間を通して遊郭できる素晴らしい観光資源であります。そこで釜伏山スキー場現在の運営状況と今後の見通し、そしてスキー場の通年利用の可能性について市長の考えをお伺いいたします。2点目はふるさと納税の現状と今後の対策についてです。ふるさと納税は2008年平成20年4月の税制改正により導入された制度であります。むつ市では特産品であるホタテ貝、ホタテ干し貝柱や塩ウニ、海峡サーモンなどの海産物、下北牛、青森ヒバ製品、ヨーグルトやお菓子、日本酒やワインなど多種多様な特産品を揃えて、サトフル、ふるさとチョイス、フルナビ、楽天ふるさと納税、JRE モールふるさと納税の5つのサイトを利用して全国へアピールしています。むつ市の納税実績を見ますと、初年度の8件127万円からスタートし、創意工夫を重ね少しずつ増やしてきました。2015年には改正で控除額が2倍になり、ふるさと納税が注目されブームが起き、これを契機に平成29年には初の1億円台、1億9660万4000円と着実に増収していました。令和3年には2億420万9395円、すみません、数字に弱いもので、を記録しました。令和4年、令和5年は1億3000万円までたいと、減収横ばい状態です。これは主力商品のホタテの閉止被害や不良が影響していると考えられますが、それを踏まえて、原因や今後の方針についてのお考えを伺います。3点目は、活動場所や練習場所の確保の現状と今後の対策についてです。国が令和7年度までに部活動を学校から地域に移行するガイドラインを示したことから、令和5年からむつ市の中学校の部活動が任意加入となり、放課後は新時代へをコンセプトにむつ活がスタートしております。令和6年には5つのクラブが新設され、現在は17クラブが活動しているそうですが、それに伴い練習場所や活動場所の確保や仕組み、また睦活とそれ以外の地域クラブとの送迎や活動自体の格差が課題となっています。今定例会では活動場所が確保されていますが、睦活とは異なる地域クラブは練習場所、活動場所の確保にかなり苦労しているとの声が聞かれます。そこでそういった格差をなくするためにも、利用可能な市内各施設の開放が必要であり、早急に検討すべきと考えます。また睦活優先の施設利用は公平とは言えず、施設の利用 利用条件や利用方法、各施設の予約方法などを公表し、ムツカツ以外のクラブにかかわらず、子どもたちが格差なく公平に活動できるように対応することが必要です。このことについての所見をお伺いいたします。4点目は、スマート農業推進に向けた取り組み、現状と今後の見通しについてです。2024年4月から稼働している農業法人トラフクプラントは、最先端技術を使ったスマート農業で年間最大1500トンのトマトを生産、地元から100人程度の雇用が見込まれる県内外多数の関係者が注目する大規模施設です。この施設は国や青森県むつ市から森林贈与税や ESG 債などを活用し、さらに脱炭素に向けた取り組み GX グリーントランスフォーメーションが進められる計画で、その実現に向けてむつ市、施設を運営する農業法人下北地方森林組合が協定を結ぶなど、官民一体の壮大な事業であります。施設では脱炭素に向けた取り組みを進め、二酸化炭素の発生量よりも吸収量が多くなるカーボンマイナスの実現を目指すとしていました。そこで施設の脱炭素に向けた植林などの取り組みの現状と課題について、さらに生産量と4月に稼働してからの離職者が多くいると聞いておりますが、現在の雇用状況などの現状についてお伺いいたします。5点目は、新しいまちづくりモデルの事業の取り組みや効果についてです。この事業はコンパクトなまちづくりや地域の稼ぐ力を向上させる取り組みに対し、国が3年間で重点支援を行う国土交通省の事業で、全国24自治体から応募があり、むつ市など13都市が選ばれています。むつ市は金谷公園周辺では、下北文化会館に青森大学のむつキャンパスを入居させたほか、むつ総合病院の新病棟建設も一体的に行う決定がされ、田名部地区では代官山にグランピング施設などを整備し、老朽化したバスターミナルを福祉機能を持つ施設に建て替える事業も予定通り進めています。事業が始まった2021年当時、市はこうしたまちづくりを進めることで、2021年からの3年間で平日の商店街の歩行者を200人増やし、2019年からの5年間で市民1人当たりの年間所得を16万円引き上げるとする目標を挙げていました。そこでこの新しいまちづくりモデルの事業についての取り組みや取り組みの効果や今後について市長の所見をお伺いいたします。以上、壇上からの質問とさせていただきます。
市長、井田議員のご質問にお答えいたします。まず、釜末山スキー場周辺の利用と活性化についてのご質問、およびふるさと納税についてのご質問につきましては、担当部長から、むつかつなどの中学校の部活動の地域移行についてのご質問につきましては、教育委員会からの答弁とさせていただきます。次に、脱炭素とスマート農業の現状についてのご質問のうち、施設の脱炭素に向けた 植林等の取り組みについてお答えいたします。取り組みといたしましては、本年4月24日に株式会社トラフクプラント、下北地方森林組合及びむつ市の3社で締結したむつ市 GX 推進協定に基づき、トマトの成長促進に必要なプラント内の加温と二酸化炭素の供給に活用する木質バイオマスボイラーの燃料用木材を供給するため、下北地方森林組合が11月27日現在で約23ヘクタールの森林を伐採し、順次トマト工場へ木材を供給しております。伐採した森林の内訳といたしましては、私有林が約3ヘクタール、下北地方森林組合が森林整備を個人等から受託している私有林が約20ヘクタールとなっております。伐採土地の再造林につきましては、伐採した私有林の半分にあたる約10ヘクタールが完了しております。トマト工場へ木材を供給する森林はすべて森林法に基づく森林経営計画が策定され、伐採完了後2年以内に再造林する計画となっており、今後も切って使って植えて育てる森林の好循環を拡大し、森林による二酸化炭素の吸収量を増加させる取り組みを実施してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。トマト工場の現状につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、新しいまちづくりのモデル事業についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
井田議員の、ムス活などの中学校の部活動の地域移行についてのご質問、活動場所や練習場所の確保の現状と今後の対策についてお答えいたします。まず、ムス活の現状についてですが、文化クラブは下北文化会館を活動場所としており、川内脇野沢地区の総合文化クラブのみ海と森ふれあい大会館で活動しております。スポーツクラブにつきましては、陸上競技及びソフトボールはむつ運動公園で、柔道剣道及びサッカーは田名部中学校で、バドミントンは近川中学校脇野沢中学校及びむつ前田アリーナで、水泳はスイミングアローズむつで活動いたしております。なお、陸上競技につきましては、指導者及び活動場所を確保できたことから、平日は川内中学校と大畑中学校でも活動いたしております。また、来年度移行するクラブとして、軟式野球、バスケットボール、バレーボール、ソフトテニス、卓球及びスキーを予定しており、活動場所につきましては、むつ運動公園やむつ前田アリーナのほか、むつ地区の中学校を想定し、それぞれのクラブに加入する生徒数の見込みやバスの移動効率等を勘案して検討いたしているところであります。また、ムス活以外の中学校の一般クラブとの兼ね合いについてですが、ムス活の平日の活動時間は17時から18時20分までとなっております。中学校の一般クラブの活動は19時から始まるものが多いと伺っており、ムス活とは活動場所が重なる状況にはなっていないものの、社会人のスポーツ活動との関係で行政による活動場所の確保や調整についてご意見をいただいているところです。施設の利用方法等はそれぞれの管理者が定めた規定に従うこととなりますが、市全体の地域クラブの状況を鑑みながら、ムス活クラブで施設を独占することがないよう活動場所を決定していくとともに、一般クラブからのご要望に沿えるよう可能な範囲で調整を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
市民生活部長。
釜伏山スキー場周辺の利用と活性化についてのご質問、釜伏山スキー場周辺の通年利用についてお答えいたします。釜伏山スキー場は下北唯一のウィンタースポーツの拠点として12月中旬から3月下旬まで開設しております。シーズンオフの春には白根青い、夏から秋にかけては野間蔵の鑑賞や登山に訪れる方などが見受けられます。また周辺には国の重要文化財に指定されております旧大港水源地水道施設や北の先森大港安堵館のほか、海上自衛隊大港地方総監部には北洋館、そして少し足を伸ばしますと世界夜景遺産に認定されました光のアゲハチョウを望むことができる釜伏山展望台などの観光資源も点在しているところでございます。釜伏山スキー場のリフトは鉄道事業法の適用を受ける施設でありまして、通年利用をするためには下り用の乗降場所の設置が必要であります。また上りの乗車に限定した構造でありますことから、下りの乗車を可能にするためには強度も含めました全体構造の改修に相当な費用を要するほか、通年利用に必要な人件費、スキーリフト点検料、電気料などの維持管理経費が新たに発生いたしますことから、スキーリフトの通年利用は難しいものと考えてございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
産業政策部長。
ふるさと納税のご質問、ふるさと納税の現状と今後の対策につきましてお答えいたします。まずむつ市におけるふるさと納税の現状についてでありますが、令和3年度に2億円を記録して以降、令和4年度および5年度には寄付額が1億3000万円台に減少いたしました。減少の要因といたしましては、当市の返礼品の上位を占めている海峡サーモン、ホタテ、サバ等の海産物の水揚げの減少により、当市の人気返礼品である海産物の在庫が十分に確保できない状況に陥ったことから、寄付額が減少したものと考えております。次に、令和5年度につきましては、前年度の在庫不足は一部解消されたものの、令和5年10月1日からふるさと納税制度が改正され、改正内容のうち地場産品基準の厳格化により、これまで多額の寄付をいただいていたおせちの取り扱いができなくなったことが大きな要因であると考えております。今後につきましては、地域の事業者の皆様と連携し、人気返礼品の生産量増加やこれまでにない新たな視点での返礼品の開発などに取り組むとともに、ふるさと納税事業に精通した専門家の知見を積極的に取り入れ、市としてのマーケティング戦略の構築や効果的な PR 手法について研究を重ねてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、脱炭素とスマート農業の現状についてのご質問のうち、トマト工場の現状についてお答えいたします。現在約100名を雇用し、安定的な生産出荷ができており、トマトの年間生産量の見込みはおおむね計画通りであると伺っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
都市整備部長。
新しいまちづくりのモデル事業についてのご質問、事業の取り組みや効果についてお答えいたします。まず本事業の主な概要についてでありますが、田辺地区におきまして、代官山公園の整備、空き家土地や民地を活用した広場の整備、民地を活用した歩行空間の整備及び商業施設の遊休所を活用した地域交流施設の整備などを行っております。また金谷地区におきましては、陸奥総合病院新病棟、陸奥下北未来創生キャンパス及び認定こども園の整備に合わせ、金谷公園を中心とした周辺施設との一体的な空間づくりを進めており、官民連携によるオープンスペースの充実や有給ストックの活用により、 民間事業者の稼ぐ力の向上や多様なコミュニティの創出を図るとともに、歩いて暮らせるゆとりとにぎわいのあるまちづくりの実現を目指しているところでございます。本事業の実施にあたり設定した3つの KPI の達成状況でありますが、まず居住誘導区域人口密度につきましては、令和5年度末時点の目標値1ヘクタール当たり 24.1 人に対し、実績値は 22.8 人となっております。また平日1日あたりの田辺駅通り商店街の歩行者通行量につきましては、令和6年7月の目標値600人に対しまして、実績値は285人となっております。また、1人当たりの市民所得につきましては、令和5年度の目標値242万5千円に対し、公表されております最新の数値である令和3年度の実績値では273万円となっております。また、その他の事業効果といたしまして、パーク PFI 制度により、官民が連携して代官山公園の整備を行った結果、令和3年12月のプレオープンから、市民をはじめ、県内外からの観光客など、利用者が累計で約4万7000人となり、周辺エリアへの波及も含め、効果があったものと評価しております。なお、今後につきましては、新たなオープンスペースの整備や、都市公園の改修により多様な人々の憩いの場として利用され、新たなにぎわいやコミュニティの創出が図られることを期待しております。新しいまちづくりのモデル事業は令和5年度で完了したところでありますが、現在進めている金谷公園周辺の整備をはじめとして、市民が安全安心で暮らしやすいまちづくりを推進してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
井田茂樹議員。
ありがとうございました。それでは順次再質問させていただきます。アンケート調査によりますと、訪日旅行でしたいことはゴルフ、ダイビング、マリンスポーツなど人気アクティビティを抑え、1位がスキー、スノーボードのウィンタースポーツ、2位が登山、トレッキングだそうです。鎌伏山スキー場周辺は通年利用に適したスキー場だと思います。リフトの通年利用となれば、地面からの高さの関係で防護ネット設置、下りリフト乗車など作動事業の変更、対策、施設整備、修繕、運営主体の指定、投資資金面など実現に向けてハードルは高いのは重々承知です。しかし設備投資することで新たな観光資源となり、需要と供給が生まれ、経済活動が活発になり、地域の活性化につながる可能性が大いに期待できます。今年春の5月27日に広報校長委員会で海上自衛隊の方々、また7月18日に青森大学陸奥キャンパス青大生の方々にインタビューした際、陸奥市に足りないものあれば良いなと思うことに、若者が集う場所、デートスポット、テーマパークなどが挙げられていました。これは共通課題だと思います。リフトを通年利用できれば、第一リフトは厳しいかもしれませんが、第二リフトからの夜景も見れるであろうし、鎌伏山スキー場のセンターハウスなどは眺望がよく、夜は自衛隊の明かりも美しく、まさしくデートスポットに最適な場所だと思います。この効果のおかげで人口も増えるかと少し思いますが、何より鎌伏山スキー場の通年利用はシャッターが閉まる店舗や空き店舗が多く見られる大湊地区の活性化にもつながると思います。私も時折足を運んでおりますが、夜は 明かりも少なく、飲食店の数も少なくなり、寂しい印象を受けます。何より残念なことに、住民の方々からなんとなく取り残された感じがするとの声も聞かれます。どうすれば県内外、海外から観光に来てもらえるのか、できない理由を考えることから始めるのではなく、どうしたら実現できるのか、本気で考えることが必要ではないでしょうか。そこで、スキー場通年利用による県外、海外からの誘客について、スキー場周辺と大湊地区の活性化について、市長の考えを伺いたいと思います。お願いします。
市民生活部長、
お答えいたします。釜瀬山スキー場はです、今シーズンから中学生以下のスキーリフト券が無料となっておりまして、高校生以上のシーズン券の料金も値下げしたところでございます。まずはスキー場に多くの方に足を運んでいただきまして、市外からの利用者も増えることにより、市内での飲食、買い物など活性化につながるものがあると考えております。またスキー場周辺、この大湊地区でございますけれども、多くの観光資源が点在しておりますことから、通年での誘客につきまして、関係課と研究してまいりたいと考えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。
井田茂樹議員、
ありがとうございました。市長、ですね、私ずっと思っていることがあるんですが、第一駐車場とか第二、第三、第四駐車場ってありますよね。土日とか利用者数が多い時に限りますが、上に止めれなければ第二、第三、第四って下がってきて、そこからスキー担いで登りますよね。その時の坂って登ったことある人は分かると思いますが、すごく辛いんですよ。なぜかというと、坂が急なので、それを逆転に発想すると、ものすごいいい斜面なんですよ。なので、もう壮大な計画ですけど、駐車場を埋め立てして、そこにもう一つゲレンデを作って、第三リフトを造営して、そこにね、キッズゲレンデでもないですけど、夏場グラススキーとか、ずっとジップラインとか、今、338号バイパスが通るであろう、すぐ横に大きい駐車場を作りまして、もう一つ壮大な計画、なんかどうかなと思っていますが、市長、どうでしょうか。お願いします。
市長、
はい。私自身は平成18年に市役所に採用された当時、陸奥運動公園と釜瀬山スキー場の管理から市の職員がスタートしましたので、よくあそこの坂は足を使って登っておりましたけれども、当時はですね、まだ釜瀬山スキー場にテニスコートっていうものがございましたので、そこ自身もテニスコートとして利用していましたので、駐車場は今より狭かったと認識しておりますけれども、テニスコートの利用が非常に低かったものですから、そこを駐車場にしたという意味では、20年前ですね、20年前よりも、私が採用された時よりも、駐車場はですね、少しずつ上に上がってきているというふうな認識をしておりますけれども、本気でですね、大湊の活性化、スキー場の、釜瀬山スキー場の、通年利用も含めてですね、大湊の魅力っていうのはたくさんあると思いますので、それに向かって取り組んでいくことは必要であると認識しておりますので、今後もですね、どういった形がいいのかは別にしてもですね、ちょっと話が波及してあれなんですが、駐車場足りないといえばですね、陸奥運動公園も足りないとよく言われておりまして、さまざまな、体育施設って今意味でお伝えしましたけれども、課題がまだまだ陸奥市にはありますので、どこから優先順位を持ってですね、市民の皆様のニーズ、そして大湊の活性化という意味では、海外も含め市外の方がどうしたらこう市内に来てもらえるか、そういった観点もですね、兼ね合わせながら今後のですね、課題に向けて研究してまいりたいと思います。
井田茂樹議員、
どうもありがとうございます。青森県は今 新しい風が吹き、新時代へ突入しています。日本国内にも近い将来、新時代の風が吹くでしょう。むつ市も新時代の風に乗って進んでいかなければいけません。ジオパーク認定や世界夜景遺産認定、各地域にある素晴らしい観光資源を最大限に活用して、むつ市中心部、大畑、大港、川内、脇の沢、すべての地区が恩恵を受け、地域の活性化につなげていけるように、行政にすべてを頼るだけではなく、むつ市民一人一人が真剣に自分たちがむつ市活性化のために何ができるのかを考える必要があるのではないでしょうか。私自身も市民と一人の市民の一人として何ができるのか考え実行していきたいと思います。そして市長管理者の皆さんにはスキー場通年利用を前向きに検討して可能性について調査研究を行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。次にふるさと納税の再質問いたします。ふるさと納税の使い道は、1、ジオパークを盛り上げるため、2、安心して暮らせるまちづくり、3、子どもたちの未来のために、4、産業活性化のために、5、緊急時において市民生活を守るためにと、5つの項目が選べるようになっています。それぞれの事業を盛り上げる、応援するための大切な財源であります。少しでも税収を増やすために、全国に向けて、むつ市のふるさと納税をアピールする必要があると思います。そこで、大相撲へ懸賞金を出すことを提案します。10月18日の東日報さんの大相撲懸賞金を紹介する記事が掲載されました。大相撲の懸賞金は、永谷園など有名で企業がコマーシャルとして利用しているイメージが強いですが、2023年11月12日から26日の福岡九州場所では、兵庫県香美市の香美市ふるさと納税の懸賞金が土俵を周回し、2024年9月6日から20日の両国秋場所では、鳥取県倉吉市が大関琴桜の祖父、横綱琴桜が地元出身の縁で懸賞金を出しているそうです。今年の秋場所は2455本と過去最高の懸賞金を記録し、外資系企業から地方自治体まで19社が新規申し込みをしたそうです。場内放送で団体名が読み上げられ、取組表への記載の特典もあり、多くのジャンルから関心が高まっています。懸賞金は規定で横70センチ、縦120センチで1本7万円かける15日間、105万円。懸賞金の制作費が5万円から7万円。計110万円から112万円程度の予算が必要です。決して安くはありません。しかし、人気のある相撲は多くの人が見ます。他のスポーツと比較するとかなり安い広告費だと思います。香美市や倉吉市はふるさと納税の税収から懸賞金費用を捻出して、全国に向けてアピールしたそうです。皆さん、むつ市の懸賞金が大相撲中継、両国国技館の館内放送で、青森県むつ市ふるさと納税と読み上げられ、土俵を周回している映像を想像してみてください。ちょっとワクワクしませんか？そうでもないですか？しますね。なので、それは後のことで。皆さん、むつ市の懸賞金が 大相撲中継で放送され、両国国技館の館内放送で読み上げられることを想定して、思い切ってむつ市ふるさと納税の懸賞機で土俵を周回させ、全国へ向けてむつ市をアピールしようじゃありませんか。このことについて、ぜひ市長の考えをお伺いいたします。
市長。
はい、まあ、素晴らしい提案だと思いますけれども、まあ、寄付額の増収に向けてはですね、いただいたアイデアも参考としながら、まあ、効果的な広告手法について幅広く検討してまいりたいと思いますけれども、先ほど産業政策部長が答弁させていただいたとおりですね、現在のむつ市の課題でございますけれども、ふるさと納税をしていただいた返礼品の不足が、ふるさと納税の収入額が減っている現状でございまして、まあ、PR したのに、ふるさと納税しても物がなかったっていうふうにならないようにですね、まあ、そういった対策も含めて、今後、体制を強化してですね、取り組んでまいりたいと存じます。
井田茂樹議員。
ありがとうございます。まあ、ぜひ、集会できるように、近い将来、頑張ってほしいと思います。で次は、むつ勝の、地域移行についての歳出になりますが、私の地元、南通地区には、国内小学校、近川中学校があり、近川中学校では、むつ勝のバドミントンに体育館が利用されておりますが、グラウンドはあまり活用されていないと感じます。市内に他にも利用可能と思われる施設があります。新町に老人憩いの家、緑樹荘、シルバーアリーナという施設がありますが、調べたところ、60歳以上の方はどなたでも無料で使用でき、ゲートボールやペタングの会場として利用されていると聞いております。60歳未満の場合は有料となっております。使用時間は月曜から土曜日、9時から16時、日曜祝日は休館日となっていて、こちらの施設を16時以降も使用にできないものか、今後はこういった学校や市内施設の開放も必要だと考えますが、このことについて市長、見解をお願いいたします。
市長。
はい。中学校部活動の地域移行につきましては、全国的な課題でありまして、当初といたしましても、全国に先駆けて取り組んでいる中で、活動場所の確保はですね、課題の一つになってございます。現在ですね、中学校の一般クラブにおきましては、学校体育施設の開放事業を活用されていることが多いと思われますけれども、むつ市子どもの笑顔真ん中条例の理念のもとですね、中学生のクラブ活動の機会を確保できるよう、学校体育施設の活用方法を検討するとともに、その他の施設の活用につきましても、施錠や安全性などを考慮した上で検討してまいりたいと考えております。
井田茂樹議員。
ありがとうございます。むつ勝では、生徒が自分の意思で選択できるクラブに参加し、放課後に充実した活動を保障することを目指すとしていますので、今後も引き続き、むつ勝以外のクラブにかかわらず、すべてのクラブ活動が同じ条件で継続してできるようにご配慮をお願いするとともに、視野を広げての施設利用を検討いただき、利用条件の見直しなど柔軟な対応をお願いいたします。次に、脱炭素とスマート農業の現状、トラックプラントさんの現状について、私にはちょっとかなりの数の離職者がいるとの声が寄せられておりましたが、今、部長が答弁されたことで、現在約100名を雇用し、安定的な生産、出荷ができており、トマトの年間生産量の見込みは、おおむね計画通りと伺いました。トラックプラントさんには、地域から期待されている産業でもありますので、今後も引き続き、離職者を少なく、安定した雇用状況を続けていただくよう、強くお願いしたいと思います。次に、スマート農業推進に向けた取り組みと今後についてですが、環境保全型農業技術の 世界のトップで天敵昆虫や交配昆虫の利用を中心とした IPM 技術や完全閉鎖型の施設園芸により化学合成農薬や化学肥料の環境への負荷を抑える技術が発達しているオランダ。面積は九州ほどしかありませんが、農産物の輸出総額は世界第2位という農業大国です。その中でもオランダ最大の施設園芸地帯で環境に配慮した最先端の園芸農業が営まれ、最大の産地であるウェストラント市と合意書を交わして交流できることは、トラフクプラントだけに限らず、今後のむつ市の農業発展において必要なノウハウを学び、技術を習得できるチャンスでもあります。この先の農業は、IPM 技術や農薬、化学肥料に依存せず、天候にも左右されない完全閉鎖型の施設園芸の技術が必要になり、それが主流となっていくと思います。現状では、交付金などの支援制度を利用して、スマート農業の導入されたトラフクプラント1件がなされたのは、トラフクプラント1件とのことですが、今後はウエストラント市との交流を、陸奥下北の農業の発展に生かしていただきたいと思います。山本市長は、陸奥市が先進的にカーボンマイナスや GX に取り組んで、全国のモデルになっていきたいと話していました。私もそうなるように願っています。この事業がしっかりと陸奥市に根付き、ウエストラント市との交流が、陸奥市下北の農業をますます発展させ、世界にないビジネスモデルが確立できるように、陸奥市全体で応援していきたいと思います。
歳出はありません。
最後に、新しいまちづくりモデル事業についての質問に移ります。今回の事業では、市中心部にある金谷公園周辺と田辺地区での取り組みですが、陸奥市には大畑、大港、川内、脇の沢地区など活性化が必要な地域がたくさんあり、先ほどのスキー場の通年利用の質問でも少し触れましたが、これからの地区は町の中心部、商店街に活気がなく、非常に寂しく感じます。多くの住民から取り残されたと感じる、なんとかできないものかとの声を聞きます。今回の事業はコンパクトな町づくりなので、市内中心部をメインに病院や商業施設を中心集中することに重きを置いたと思いますが、今後、今回の事業で該当しなかった他地区の活性化について、どのようにお考えなのか伺います。
都市整備部長。
お答えいたします。市中心部以外の活性化についてでありますが、大港地区につきましては先ほど触れられましたので、その他の地区について、になりますけれども、大畑地区につきましては、陸奥市立地適正化計画において、都市機能誘導区域および居住誘導区域を設定しており、近年では、国土交通省の補助事業を活用し、庁舎移転に伴う地域の拠点整備を行ったところでございます。また、川内地区、脇野沢地区につきましては、本年11月の陸奥市立地適正化計画の変更において、地域生活拠点を設定し、都市機能の維持、誘導を図ることとしております。今後におきましても、各地区におきまして、安全安心で暮らしやすい町づくりに努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
井田茂樹議員。
ありがとうございました。私自身ですね、選挙の時に市内全域を回った時や、地域の方の声を伺いに行く際に、地域格差を多少なりとも感じます。利便性の良い市内中心部に暮らす方々も陸奥市民、中心部から遠く離れた地区に暮らす方々も陸奥市民、格差ゼロは難しくても、先ほど、市長がおっしゃいました、市で、バスを走らせているということもそうでしょうが、サポート体制を強化して、少しでも不便さや 疎外感を軽減する努力が必要です。このことに関して11月14日の東日報さんの記事で、町の幸福度ランキングと進み続けたい町ランキングが取り上げられておりました。東北版ランキングで幸福度では2位に六戸町、3位藤崎町、4位奥入瀬町、住み続けたい町では5位に弘前市でした。このランキングは回答者50名以上の自治体を対象として集計しているとのことですが、ランクインしていないから幸福度が低いというわけではありません。しかし、むつ市の名前がなかったので、正直寂しく感じたものでした。むつ市民の幸福度を 100% に近づける努力は必要不可欠であり、その先に人口減少、少子高齢化、若者のリースの歯止め、そして地域活性化につながる光が見えてくるのではと感じます。しかしながら、幸福度は行政の力だけ、努力だけでは非常に厳しいものであります。ケネディ大統領が就任演説で話した言葉があります。あなたの国があなたのために何ができるのかを問うのではなく、あなたがあなたの国のために何ができるのかを問うてほしい。私はこの言葉こそ、今の厳しい状況を良い方向に導くヒントではないかと感じております。誤解や批判を受けるかもしれませんが、むつ市があなたのために何ができるのかを問うのではなく、あなたがむつ市のために何ができるのかを問うてほしい。私自身も含め、市民一人一人の意識改革と努力の先に、むつ市の明るく希望に満ちた姿が見えてくるのではないでしょうか。以上、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。